声の広報藤沢第1821号、2026年令和8年4月10日号。編集発行、藤沢市広報シティプロモーション課、郵便番号 251-8601、 藤沢市朝日町 1-1、 電話0466-25-1111、 ファックス0466-24-5928。 発行日毎月10日と25日。ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp。 藤沢市コンタクトセンター、藤沢市へのお問い合わせはこちらへ、0466-25-1111、午前8時から午後9時、年中無休。それ以外の時間は、0466-25-1114。防災行政無線の内容は、電話で聞くこともできます。テレフォンガイダンスサービス、050-5536-7060。声の広報藤沢では、2025年8月から試験的に音声の一部でテキスト読み上げソフトボイスボックスネモの AI 音声を使用しています。市民センター電話番号、なお障害学習事業についてのお問い合わせは30市民センターの障害学習事業でご案内します。睦合市民センター81-6677、片瀬市民センター 27-2711、 明治市民センター 34-3444、 御所見市民センター 48-1002、 遠藤市民センター 87-3009、長後市民センター 44-1622、 辻堂市民センター 34-8661、 全行市民センター 81-4431、 湘南大場市民センター 87-1111、 湘南台市民センター 45-1600、鵠沼市民センター 33-2001、 藤沢市民センター 22-0019、 村岡市民センター 23-0634。 紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作、藤沢市録音奉仕会、協力藤沢市展示図書館。2目次、1関東アナウンス、2目次、3江ノ島アートフェスティバル2026、4特集郷土愛あふれる藤沢を目指して、5展示で封筒に部署名などを表示します。6視覚障害のある方や家族など周囲の方へ。7パブリックコメントを実施します。8市民活動への助成金を希望する団体へ。9求職者のためのアサーション講座。10ブロック塀の安全対策工事費用を補助します。11第1回就学相談説明会。12市民活動災害補償保険の運用が変わります。13 光化学スモッグや PM2.5 にご注意ください。14プラザでカフェ心の洗濯日和。15 65歳以上の方の介護保険料の減額制度。16献血にご協力ください。17アイノワ福祉基金事業に応募しませんか。18シルバー四輪ドライバースクール。19国民年金保険料の納付が困難な学生の方へ。20就学援助制度のお知らせ。21藤沢市公式ホームページに掲載する広告を募集します。22藤沢市イベントプラットフォームをご利用ください。23スマホの基本操作を相談してみませんか。24救命講習受講者募集。25藤沢環境フェア出展団体など募集。26藤沢市人事部長級以上。27市の施設などのご案内。282026令和8年度予算のあらまし。29カルチャー。30市民センターの障害学習事業。31スポーツ。32暮らしの情報ガイドお知らせ。33暮らしの情報ガイド催し。34暮らしの情報ガイド講習講座。35暮らしの情報ガイド募集。36健康保険一部 AI 音声。37ケーブルテレビ AI 音声。38エリオ湘南 AI 音声。39休日夜間などの休館診療 AI 音声。3江ノ島アートフェスティバル2026湘南サンセットをみんなで楽しむ。時4月11日土曜から6月7日日曜。ところ江ノ島島内片瀬海岸エリア各所。なお江ノ島サムエルコッキング園午後5時以降に入出園する場合、江ノ島シーキャンドルは入場料がかかります。夕暮れに出会う世界、人々アートの物語をテーマに、夕日の美しさや夕方からのリラックスした時間を楽しめるイベントを開催します。問い合わせ、湘南藤沢活性化コンソーシアム事務局、江ノ島電鉄内、電話 25-3525 または観光課。ミラーボーラー光アート春の宵、光と影の空間作品を作り出すアート集団ミラーボーラーによる光のインスタレーションイベントです。4月11日土曜から5月6日水曜休日午後5時から8時、土曜日曜祝日は午後9時まで、江ノ島サムエルコッキング園。ライトサウンズクルーズ光アート、 LED を使った巨大な光の花と音楽が夜の庭園を彩ります。5月9日土曜から6月7日日曜午後5時から8時、江ノ島サムエルコッキング園。江ノ島フィッシャーマンズマルシェとのコラボ企画、魚拓ペイント。片瀬漁港で獲れた未利用の魚を使って T シャツに魚拓ペイントを行います。5月2日土曜3日日曜祝日午前9時から午後3時、片瀬漁港、費用1000円、 T シャツを持ち込む場合は300円。江ノ島アートフェスティバル2026セレクティッドアーティストインターアンノウン、わからないを面白いにする旅。江ノ島在住のアーティスト石川直也氏によるキュレーションの作品展です。江ノ島島内ではライブペイントも行います。5月9日土曜から6月7日日曜、江ノ島サムエルコッキング園ほか。カラー写真があります。ミラーボール、夕日の沈む江ノ島、サムエルコッキング園、ガラス鉢に浮かぶ色とりどりの花。写真終わり。イベントの詳細は江ノ島アートフェスティバルのホームページをご覧ください。二次元コードがあります。4特集、郷土愛あふれる藤沢を目指して、誰もが自分らしく輝く街づくり。2026年度の市政運営に関する市の基本的な考え方と実施予定の主な事業をお知らせします。問い合わせ企画政策課。市政運営の方針について、2月12日の市議会本会議で鈴木市長は2026年度の市政運営の方針について説明しました。この中で、昨今の労働力不足の深刻化や長引く物価高騰、頻発する自然災害などの課題に正面から向き合い、安全安心の基盤を守っていくとともに、高齢化、情報化、国際化が進む時代の転換期を都市の魅力や豊かさを高める好機として生かし、私たちが目指すべき確かな未来を切り開き、成熟した都市として潤いに満ちた藤沢の姿の実現につなげていくとの決意を示しました。また2026年度を次なる時代を方向づける重要な一年と位置づけ、デジタル技術の活用や都市基盤整備など暮らしやすさを高める積極的な投資を進め、誰もが自分らしく輝けるウェルビーイングな地域社会の実現に向けて取り組むこととしています。詳細は市のホームページの企画政策課のページへ。二次元コードがあります。初心を述べる鈴木藤沢市長の写真があります。5つのまちづくりテーマに基づく2026年度の重点的な取り組みを紹介します。1、安全で安心な街を作る。防災備蓄倉庫内の資機材の最適配置などを継続。国の新たな物資支援システムを活用し、災害時の迅速かつ円滑な物資供給を推進。地域防災計画について、国や県による被害想定や防災施策の見直しを踏まえ、分かりやすさと実効性を高めた計画へ抜本的な見直しを実施。木造住宅耐震改修補助限度額の引き上げを実施。鵠沼片瀬地区における2027年度からの救急隊の24時間常駐に向け、救急隊員の増員や救急車及び施設の整備を実施。大規模災害発生時などにおける迅速な情報収集のため、赤外線カメラや救命具などの透過装置を搭載したドローンを整備。道路陥没対策として空洞ポテンシャルマップを活用し、効果的・効率的な取り組みを継続。全国特別重点調査に基づく下水道管の工事を着実に推進するとともに、下水道施設及び管路の耐震化を実施。写真が3枚あります。 防災備蓄の資機材の最適配置、ドローンのイメージ、空洞ポテンシャルマップ、写真終わり。2、誰もが豊かに生活し、支え合う社会を作る。介護人材の育成確保のため、入門的研修の実施や初任者研修への助成、多様な人材の参入を促進。介護事業所の業務効率化のため、既存 ICT 機器などの最適化を支援。藤沢市民センターに福祉関係の申請相談ができる地区福祉窓口を設置。地域生活課題や支援ニーズの複合化、複雑化に対応するため、各市民センターに福祉職の配置を推進。藤沢市ケアラー支援推進計画に基づき、多様な主体と連携した取り組みを推進。妊婦に対する RS ウイルス母子免疫ワクチンの定期接種を新たに実施。福祉総合相談支援センターにおいて、就活相談及び緊急連絡先などを登録できる情報登録事業を実施。3、笑顔と元気あふれる子どもたちを育てる。子ども真ん中社会の実現に向け、子どもたちのやってみたいを形にする藤沢市子どもファンド事業を施行。試し行う。不登校の児童生徒がいる家庭に対し、学校以外の居場所や学びの場を利用できるよう、経済的負担を軽減するための支援を実施。乳児等通園支援事業、子ども誰でも通園制度を私立保育所1施設、法人立保育所など9施設において実施。妊婦健康審査の費用助成を10万円に引き上げ、多胎児及び慢性疾患児などの出産後1年未満の産婦がいる世帯への家事支援や育児支援として産後ヘルパー事業を実施。サマースクール事業について新たに湘南台地区で実施。鵠沼、高野、石川の3小学校における2027年4月の特別支援学級開設に向けた準備を推進。私立小学校及び白浜養護学校小学部の給食費を無償化。公務のロケーションフリー化や学校 ICT 機器を円滑に利用できる環境を実現するため、次期学校 ICT 基盤の整備を実施。子どもたちの個別最適な学びの充実や情報活用能力の育成などを目的に、私立中学校においてデジタルドリルを導入。4、都市の機能と活力を高める。藤沢駅周辺地区再整備事業について、2026年1月に小田急藤沢駅の橋上駅舎の一部が完成。引き続き新たなにぎわい交流の拠点となるよう事業を推進。村岡地区都市拠点総合整備事業について、新駅設置工事に続き、2026年2月に土地区画整理の造成工事に着手。引き続き、さまざまな世代の方々や多様な主体と連携しながら、新駅を核にした町の実現に取り組む。アワープロジェクト、生活文化拠点再整備事業について、管理運営計画の策定及び基本設計を進めるとともに、市民参画プラットフォームの構築に取り組む。鵠沼市民センター等再整備や少年の森再整備については、 そこに人々が集い交流することで、新たな活動を生み出すことができるよう再整備を推進。老朽化が進む道路ストックの維持管理について、道路包括的民間委託手法の検討を実施。長期にわたり高い仮想需要の継続が見込まれる藤沢製塩について、長寿命化及び施設再整備の検討を実施。長期的な視野に立ち、総合的な住宅政策を計画的に推進するため、藤沢市住宅マスタープランを改定。湘南ライフタウンの団地再生について、将来の街づくりのキーパーソンとなりうる人材を育成する実装型のワークショップなどを実施。花器や植木、施設野菜などの品質向上や収量確保のため、ビニールハウスやガラスハウスの被覆資材の張り替えに対する支援を実施。縦稲荷地区について生産性が高く収益性の確保が期待できる二毛作を実現するため、暗渠排水管の整備を引き続き推進。ワインの町藤沢をブランディングし、地域経済循環を高めるためワイントックの認定を目指す。2027年3月から開催される国際園芸博覧会への出展に向けて、海の園芸の推進をテーマに、江ノ島海底の VR 映像を作成。市民の憩いと安らぎのオープンスペースとして、また災害時の一時避難場所として、遊行寺坂に近接する大門公園を整備。写真が3枚あります。湘南ライフタウンまちづくり講演会、ビニールハウス被覆資材の張り替え、藤沢駅橋上駅舎。写真終わり。5、未来を見据えてみんなで進める。市民ポータルサイト藤窓の充実や、市立小学校全校における見守りタグを活用した登下校見守りサービスの開始など、デジタル技術を生かした仕組みづくりを推進。地球温暖化対策設備の導入支援として、 PHEV 社と V2H 重放電設備などを補助対象に追加。デジタル地球儀を活用したゼロカーボン講演会などを実施。ゴミ収集について全品目個別収集の全地域での実施を見据え、試行地区を拡大。リサイクルプラザ藤沢の火災原因とされているリチウムイオン電池内蔵の充電式小型家電などの分別区分を変更。旧桔梗屋について施設整備及び運営に関する協定を締結し、公民連携により歴史文化の継承とにぎわいの創出などの取り組みを推進。秋葉台公園球技場人工芝の更新や、八瓶公園プール更衣室などの改修工事を一部にクラウドファンディングなどを活用して実施。健康で豊かなスポーツライフを実現するため、市内で開催される世界大会や全国大会への支援を実施。写真が2枚あります。見守りタグ、旧桔梗屋。写真終わり。藤沢市市政運営の総合指針2028における3つのまちづくりコンセプト、2025年に策定した藤沢市市政運営の総合指針2028では、SDGs の視点を取り入れた3つのまちづくりコンセプトを位置づけています。詳細は市のホームページの企画政策課のページへ。 二次元コードがあります。藤沢らしさを未来につなぐ持続可能な元気な街、サステナブル藤沢。現在の世代だけでなく、将来の世代のニーズも満たすものであるかどうか、未来の人たちに誇れる取り組みであるかどうか、市のすべての取り組みを問い直し、持続可能な発展を目指します。共生社会の実現を目指す、誰一人取り残さない街、インクルーシブ藤沢。誰一人取り残さないという思いで、誰もが暮らしやすく多様な生き方、考え方を認め合う、多彩な魅力と活力があふれる街づくりを進めていきます。最先端テクノロジーを活用した安全安心で暮らしやすい街、スマート藤沢。さまざまな課題に最先端技術を積極的に活用し、市民サービスの向上を図るとともに、ICT の力で市民参加の促進やコミュニティの活性化に取り組みます。5. 点字で封筒に部署名などを表示します。市では視覚障害のある方からの希望に応じて、送付する通知などの封筒に藤沢市役所、部署名、電話番号を点字で表示しています。表示を希望する方はご連絡ください。なお1年に1回以上定期的に発送するものが対象です。問い合わせ、障害者支援課。6. 視覚障害のある方や家族など周囲の方へ。視覚障害のある方や見えづらい方のために、点字版広報藤沢と声の広報藤沢を発行しています。利用を希望される方は、広報シティプロモーション課へご連絡ください。点字版広報藤沢。広報藤沢の内容を全面点訳し、点字版を作成しています。声の広報藤沢。広報藤沢の内容を音声化し、一般用 CD 版、プレックストーク用 CD 版、デイジーの2種類を作成しています。市のホームページの広報シティプロモーション課のページでは、声の広報藤沢を配信しています。簡単な操作で聞くことができますので、ご利用ください。問い合わせ、広報シティプロモーション課。二次元コードがあります。7. パブリックコメントを実施します。西北部総合整備事務所 46-5162 ファックス 45-9892 実施する案件、健康と文化の森地区まちづくりガイドライン素案。素案の閲覧、4月17日金曜から西北部総合整備事務所、市役所総合案内、市政情報コーナー、各市民センターで閲覧できます。なお市のホームページのパブリックコメントでもご覧になれます。意見などを提出できる方、市内在住在勤在学の方、市内に事業所などを有する方、その他利害関係者。意見などの提出方法、5月18日月曜筆着までに素案をご覧になった上で、市のホームページのパブリックコメントから、または所定任意の用紙に必要事項を書いて、郵送ファックス持参で西北部総合整備事務所へ。なお意見などは電話では受け付けません。また提出された意見などの原稿は返却しません。意見などに関する考え方の公表、受け付けた意見などは類型化し、市の考え方を付して公表します。個別には回答しません。8. 市民活動への助成金を希望する団体へ。市民自治推進課。市民や学生、 NPO 法人などによる市民活動の活動費を助成する未来叶える活動サポート事業の募集説明会を行います。時丸は4月17日金曜午前10時から11時、丸い22日水曜午後2時から3時、丸う23日木曜午後7時から8時、いずれも Zoom によるオンライン説明会、定員なし。なお、視聴会場があります。丸は、丸うは市民活動推進センター。各費30人。丸い、市民活動プラザ、むつあい、10人。いずれも先着順です。詳細は市のホームページの市民自治推進課のページへ。申し込み、各開催日の2日前までに市のホームページの電子申請からまたは電話で市民自治推進課へ。企業団体からの寄付を受け付けています。未来叶える活動サポート事業を応援する企業団体を募集しています。詳細は市民自治推進課へお問い合わせください。二次元コードがあります。9. 求職者のためのアサーション講座。自分も相手も大切にするコミュニケーション。自分の気持ちや主張を伝え、相手を傷つけない言い方を学ぶ就労支援セミナーを開催します。時、5月23日土曜午後1時30分から3時30分。ところ F プレイス。対象定員。市内在住在勤在学の方20人抽選。申し込み5月7日木曜までに F プレイスのホームページからまたは電話来館で F プレイス 26-7811 へ。問い合わせ F プレイスまたは産業労働課。二次元コードがあります。10ブロック塀の安全対策工事費用を補助します。防災政策課。市では地震などによる被害を未然に防止するため、道路に面するブロック塀などの撤去や安全な工作物などに改修する費用の一部を補助します。なお詳細は防災政策課各市民センターにある申請書をご覧ください。申請書は市のホームページの防災政策課のページからダウンロードもできます。対象工事、道路に面するブロック塀などの撤去・縮小またはフェンスなどへの改修工事、販売・収益を目的とした場合やブロック塀に対して他の助成・補償を受けている場合は対象外です。申請できる方、工事着手前で市税の滞納がなく次のいずれかに該当する方、ブロック塀などがある戸建て住宅を所有して居住している一親等の親族を含む、津波避難路に面した共同住宅や駐車場などに付属するブロック塀などを所有している法人を除く、補助金額、対象工事費の2分の1、上限30万円。なお、津波避難路沿いの場合は、工事費の4分の3、上限45万円。申し込み、4月13日月曜から12月28日月曜に、申請書、必要書類を持って防災政策課へ。11第1回就学相談説明会。就学に向けての相談の手続きについて説明会を開催します。時5月12日火曜午前10時から11時、15日金曜午前10時から11時、22日金曜午後2時から3時。ところ市役所本庁舎。対象定員、2027年4月に 小学校に入学予定で、入学するにあたって心配な点がある子の保護者各費48人、先着順。申し込み問い合わせ、学校教育相談センター。なお、説明会終了後、就学相談の申し込みを受け付けます。12、市民活動災害保障保険の運用が変わります。市民自治推進課。5月1日金曜以降に発生した市民活動中の事故などに対する通院保障、入院保障、手術保障を定額保障から実費保障へ変更します。これまで通院や入院の日数などから算出した保障額をお支払いしていましたが、変更後はその額を上限額として医療費の自己負担額、他の保険制度や医療費助成制度などから支払いがある場合はその額を控除を支払います。なお、領収書など医療費がわかる書類を紛失するとお支払いができなくなります。保証内容や申請方法など詳細は市のホームページの市民自治推進課のページへ。次元コードがあります。13、高化学スモークや PM2.5 にご注意ください。環境保全課。高化学スモッグ。4月から10月は高化学スモッグが発生しやすくなります。濃度が高いと子どもは目、鼻、喉に刺激を受けたり、頭痛、吐き気の症状が出たりする場合があります。注意報が発令されたら、野外での激しい運動は避け、体調が優れない方は室内で休みましょう。また帰宅時にうがい、洗顔、目をしましょう。高化学スモッグの情報。県のテレホンサービス 050-5306-2687 または県環境科学センターのホームページで確認できます。また、注意報が発令されると、防災行政無線、藤沢防災ナビの防災インフォメーションや X、メールマガジンなどでもお知らせします。微小粒子状物質 PM2.5 大気中を浮遊する直径 2.5 マイクロメートル以下の微細な粒子のことで、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことから健康への影響が懸念されています。高濃度予報が発表されたら、呼吸器系や循環器系疾患のある方、子ども、高齢者は体調に応じて外出を控えるなど慎重に行動してください。高濃度予報の情報。午前8時、午後1時に県のテレホンサービス 050-5306-2686 と県環境科学センターのホームページで確認できます。また、高濃度予報が発表されると、防災行政無線、藤沢防災ナビの防災インフォメーションや X、 メールマガジンなどでもお知らせします。詳細は市のホームページの環境保全課のページへ。14、プラザでカフェ、心の洗濯日和。市民自治推進課。お茶を楽しみながら、心理カウンセラーによるシングルタスクという心の整え方や心をほぐすコツを学びます。4月25日土曜午前10時から11時30分、陸奥湾市民センター。講師、心のサポートカナロア。定員15人、先着順。費用200円。申し込み、4月24日金曜までに電話来館で市民活動プラザ陸奥湾。電話ファックス 81-0222 へ。 詳細は市のホームページのイベント情報へ。二次元コードがあります。問い合わせ市民活動プラザ睦愛または市民自治推進課。15歳以上の方の介護保険料の減額制度、介護保険課。経済的理由により介護保険料の納付が困難な方は、申請によって保険料が減額される場合があります。対象、2026年度に本人を含め世帯全員が市町村民税非課税者に該当すると見込まれる方。なお、25年度税制改正により25年度市町村民税課税だった方で、26年度非課税になる方を除きます。減額基準、減額の適期は生活保護の判定に準じた基準、世帯の前年及び本年の収入が生活保護基準の 120% 以下の方で決定します。なお、本人及び世帯員名義で一定額以上の預貯金、単身100万円、世帯員1人増えるごとに50万円加算や、居住用以外の固定資産などがある場合は対象外です。減額率、保険料額の 50%。 申請期限、4月24日金曜。期限以降も随時受け付けますが、減額対象期間は申請した月からです。申請方法など詳細はお問い合わせください。介護保険サービス利用者負担額の助成。市では介護保険サービスを利用する低所得の方に対し、利用者負担額の一部を助成しています。対象、2026年度に本人を含め世帯全員が市町村民税非課税者に該当すると見込まれる方のうち、収入や預貯金などについて一定の要件を満たす方。助成額、介護保険サービスの自己負担額1割負担分の2分の1の相当額。上限額は1ヶ月5000円。なお、申請方法など詳細はお問い合わせください。16、献血にご協力ください。血液の安定確保のため、献血にご協力ください。4月30日木曜、午前10時から11時30分、午後1時から4時、ところ、市役所本庁舎サンセット広場。二次元コードから事前予約もできます。海外渡航歴などによって献血できない場合があります。問い合わせ地域保健課 50-3592。 二次元コードがあります。